岡本明夫の奈良奥の奥、今回は特別編として十津川村からお送りしております。佐渡谷村長、続いて自慢の村民をご紹介ください。
はい、続きまして十津川村で体育協会の陸上部の部長をしてくれております松田憲孝君をご紹介申し上げます。
はい、松田憲孝さんです。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。松田さんは十津川村でトレイルランニングの普及活動に尽力されているそうなんですね。
はい、トレイルランニング、山を、走るような競技なんです。はい、山道、未舗装路っていう、舗装されてない道、山道や、そういうところを走るという、そういう競技なんです。近年ブームになっております。
岡本先生、トレイルランニングはご存知でしょうか。
知ってるのが、県庁に福野君ってやつおってな、それがいっぺんトレランの時それ連れてきはってやん。で、わし話して今の人を走るのは自分のために走るんや、体力向上させるために、昔の山伏って人が幸せになるために山走るんや、だからそういうことしてくれ言うて頼んだ覚えがあるねん。
なるほど、
なんか喜んで帰らはってん、それ聞いて。あとどうなったか知らんけど。
そうなんですか。それがその松田さんにつながってる。
あ、そうです。福野さん最初うちの僕らやってるとこ大会にもすごく関わってくださったのは、おそらく岡本さんからの流れではないでしょうか。
ああ、そうですか。はい、褒めとかないかね。
そうですね。実際このトレイルランニングっていうのを村でやられてるっていうのはどういうご感想ですか。
いやいや、歩くだけでもしんどいとこは走るわけです
よ。そうですよね。
でね、尾根を走っとるんですね。
はいはい。
だから下の道を、国道を走るよりも尾根を越えた方が近いんですね。
ああ、なるほど。
はい。それと歩道を整備をするっていうようなことが、残していくことにもつながっておるし。
ああ、そうですか。
なるほど。やっぱり村にとっても意味があるという、トレイルランニングなんですが、実際それスポーツというものなんでしょうか。
スポーツです。
競技で言ったスピードを競う。
そうですね、タイムを競ったり、その中でもやっぱり楽しみながら走られる方ももちろんいますけど、基本的にタイムを競う大会として行ってますし、村でトレイルランニングをやる意味というのは、十津川村って 96% が山林の村です。
はい、
やはり、村おこしをするにあたって、いかに 96% を利用するかという、それがごく自然な十津川村の地域おこしにつながっていくのかなと僕は考えております。
そう、実際に行われたその方々に、お金をいただいて、十津川にも貢献、お金という部分でも貢献していくということですかね。
はい、大会に参加する、条件として、部門にもよるんですけど、条件の中の一つに宿泊が条件に組み込まれておりまして。
あ、なるほど。
お宿に泊まっていただいて、そして走っていただいてっていう、そういう流れで行っております。
はい、村長、やっぱりそういう形でいろんな人が、新しい人たちが来るっていうのは嬉しいですね。
そうですね、全くその通りです
ね。松田さんも実際やられる。
ちょっとかじっております。他ではちょいちょい大会出たりもしております。
その一番の魅力というのは、どういうところに感じられたりしますか。はい、
下りの下り坂がとても気持ちよく走れますね。
あ、なるほど。
爽快感という下りの
景色もいいですしね。
景色もいいですし、
そんなですね、トレイルランナーですけども、はい、松田さんにとって今後の目標を教えていただけますでしょうか。
目標ですか。はい、この大会、コージトレイルジャーニーという大会なんですけど、それを維持していくことも一つなんですけど、
はい、
日本国内でトレイルランニング大会いろいろあるんですけど、一つ100マイルという、160キロほどの大会というのをいずれできたらなと。なかなか人でも少ない中で大変かもしれないですけど、ちょっとそういうことも僕自身は、夢ですね。
なるほど。
それとフルマラソンもできたらいいななんてちょっと考えてはいます。
で、実際にそのトレイルランニングするときっていうのは、村長、村民たちも少し協力しながら進めていくって感じなんですか。
先ほども言ったように、ね、林業振興を6次産業で進めていこう、
はいはい、
で山へ行くための道でもあるんですね、はいはい、その整備と整備した道を走ってもらう、
はい、
あるいはいわゆる山の整備と観光という面も含めて、はは私は両方にその効果が出るんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、本当に意味のあるイベントということでね、より多くの人に知っていただきたいということですよね。
はい、
はい、それではですね、松田さんの十津川村のおすすめポイントを最後に教えてください。
おすすめはたくさんありすぎて、
そうですね、
とても迷うんですけど、まあ、僕トレイルラン担当ということで、やっぱり山のね、山を紹介したいと思います。おばこ岳という、
おばこ岳、
熊本山系道の小辺地の途中にある山なんですけれども、はいはい、小辺地の十津川の入り口の山なんですけど、十津川村、そのおばこ岳から十津川村に入るんですけど、その山頂からの360度の大パロラマが最高です。
はい、それは結構気軽に行ける場所なんですか？
なかなかハードです。そこは頑張って登ってください。
体力つけてから行った方がいいですね。
はい。
はい、ということで、松田憲孝さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
徳川へ行こう。徳川へ行こう。徳川
岡本明夫の奈良奥の区、今回は十津川村から皿谷村長とともにお送りしております。まあ、十津川村といえば、岡本先生、保山光一さんからキノコが美味しいとずっとこう僕は聞いてきたんですが、
そうそう、
ね、そのキノコを作っておられる方がいらっしゃっております。上湯川キノコ生産組合の代表の岡本翔一さんです。
秋になりますと、どのお店でも、もういろんなキノコが、はいはい、店頭に並んでまして、
はい、
でそのいろんな並んだキノコよりも絶対負けないぞという美味しいキノコを、まあ、作りたいと思って、
はい、
頑張っております、
はい、
上湯川キノコ生産組合の岡本翔一でございます。
はい、よろしくお願いします。
で今日はですね、はい、私どもで作りましたキノコを一つ皆さんに召し上がっていただきたいと思いまして、うん、ご用意いたしましたので、
はい、
どうぞ一つ一回食べてみてください、
はい、やったー、食べるわけですね。ということで目の前にキノコが
頂戴します、
ね、ちょっと早いですねやっぱり、うん、はい、それではいただきましょうかね。そうですね、キノコを実際に作られたそのきっかけって最初どういうことだったんですか？うん、
はい、
きっかけというかキノコにじゃあもう特化してこう作っていこうと岡本さんが思われたきっかけって何かあったわけですか？
あ、そうですね、私ももともとキノコに縁のない機械屋というか設計の方をやってましたので。
あ、そうですか。
もう全然縁がなかったんですけれども、うん、こちらの方へ、まあ、帰ってきまして、うん、叔父がキノコの栽培をやっておりましたので、
はい、
それを見て、あ、こんな簡単にキノコできるんやなと、うん、まず最初はそれでしたね。
あ、そっから始まった、
はい、
岡本先生いかがですか？
おいしいし、コリコリしてるしな、大きいわこれ。
めちゃくちゃ大きいですよね、
うんうん、
こんな大きいの珍しいですね岡本さん。
お前、
はい、うちはとにかく市販されているキノコに、うん、負けないキノコを作りたいという取り組みをずっとやってまいりました、
うん、
でその中の一つがやはりその使う原材料ですね、普通は杉やヒノキの廃ヨガで作るんですけれども、はい、それをわざわざ、広葉樹、今使っているのはシイノキと桜の木が少し入ってますが、はい、そういった広葉樹を使って栽培することによってやはりいいキノコが、美味しいキノコができるというのが分かってきましたので、
はい、
現在それに集中してやっております。
なるほど、岡本先生早くないですか？もう天ぷら全部召し上がられましたね。あっという間に。
君はラジオに専念しとれ。
僕も食べたい。いや本当でも味が全然違いますね、
う
ん、
全然違う。
この深さというか、そんじゃやっぱ美味しいですね。
私はこのキノコはね、はい、日本一だと。
そうですね、
もう確信をしております。
ね、
うまいですやろ。
美味しいです。味わい深さがすごいですよね、うん、やっぱり十津川のこの土地っていうのはそのキノコの生産には向いてるって感じなんですか？
そうですね、やはり 寒暖の差が激しいのと、はい、であのいいあの水あのが取れるのと、
はい、
それからやはりあの、まあ、湿度が適当な、うん、適度な湿度、あの毎日本当にあの朝晩は霧がかかるような、
はいはいはい、
戸塚村の中でも、うん、ちょっとこの役場から約1時間ほどかかるところで山の上でやっておりますので、
うんうん、
あの環境的にはあの非常にキノコに向いた生産地としては非常に向いているんじゃないかなと思っております。
なるほど。実際のキノコを作られて苦労されたことっていうのはありましたでしょうか。
あ、もう現在もいろいろ苦労はしておりますけれども、うんうん、まあ、一番苦労するのはやはり原材料の調達がなかなか、
あの
道路が時々台風で通れなくなったり、
うん、あ、なるほど、
そういった面ではあの非常にあのいろんなところを迂回して材料を仕入れたりとか、
うんうん、
あと停電ですね。
あ、
あの停電されると非常に、うん、栽培上支障をきたしてしまうので。
あ、そうですか。
その辺は少し苦労しております。
なるほど。実際このキノコを食べたいという方はどこで買えるんですか。
そうですね、戸塚村でしたら、
はい、
道の駅、
道の駅、はい、この
です、ね、
村役場の横にある道の駅で、
はいはい、が主になります ね、
うん、
はい、あとスバルのホテル、
あ、ホテル、
スバル、
はいはいはい、
でも販売をしております。
あ、そうですか。あとはホームページなんかも、ね、検索すると上湯川キノコで検索すると出てくるみたいなので、
はい、
ぜひ皆さんこれだけ美味しいキノコは食べていただきたいです ね、
はい、
ね、
ぜひ皆さんに食べていただきたいと思います、
はいはい、ということでですよ皆さん、実はですね今回特別に、岡本明夫奈良奥の奥をお聞きの皆様から抽選で1名様に戸塚村のキノコ詰め合わせをプレゼントいたしたいと思います。はい、ということで申し込みは番組の最後でお伝えしますので最後までぜひお聞きください。ということで、こちらはですね、戸塚村のですね、上湯川きのこ生産組合の代表の岡本昌一さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
岡本明夫の奈良奥の奥、今日は戸塚村からお送りしております。猿谷村長ご自慢の村民をご紹介ください。
はい、それでは世界遺産の語り部をしておる今西義民さんです。義民さんは人間的にも、ね、語り部的にも本当に魅力のある、はい、人なんです。
あ、そうなんです。
ですから、
はい、
ぜひ聞いていただきたいな、
はい
はい、おすすめの人でございます、
はい、ということで今西義民さんです。よろしくお願いします。
今ご紹介を受けました語り部戸塚古道の会の今西義民でございます。本日はどうかよろしくお願いをいたします。
お願いします。いや、もう声に深みありますね。やっぱり違います。失礼ですけど、ご年齢は何歳になれましたでしょうか。
昭和18年。もう70、もうじきに75歳です。
75歳ですか。
はい。
それでまたその艶のある声、すごいですね。いやー。じゃあですね、早速なんですけど、はい、その語り部のですね、触り部分だけを聞かせていただくことできますでしょうか。
はい、わかりました。
はい。じゃあどの
じゃあ、まあ、はい、まず、果てなしの集落ですね。
はい、果てなしの、はい、
この果てなし集落は世界遺産五平地のルートで戸塚温泉に歩いて約 4,50 分山の尾根に開かれた小集落でございます。現在6軒で16人の人が生活を営んでおります。ここに暮らす集落の人は世界遺産を歩く人のために季節の花を植えたり湧き水を引いて水沼や休憩する場所を提供したり、日本のふるさとが感じられるところとなっております。そして、平成20年、2009年には、日本の里100選の一つに登録をされました。
はい。いやー、もう今井さん、素晴らしいですね。いや、もうね、このその場でいなくてもやはりもう光景が浮かんでくるかのように語っていただきましたが、実際その今井さんのですね、その語りっていうのをどこに行ったら聞けるんですか。誰に訪ねていったら今井さんの語り聞けることができるんですか。
で、もう今もう年金生活してね、
はいはい、
ね、 家にじっとはしとるんですけども、
はいはい、
まあ、どこ行くか分かりませんもんで、
はい、
できましたらですね、はいはい、ホテルスバルに坂口さんというね、
はい、坂口さん、
はいはい、事務局長やっておるんですわ、
はいはい、
その方にちょっと立てましたら、はい、すぐ通じますんでね、
はいはい、わかりました。じゃあホテルスバルに電話して坂口さんお願いしてですね、それで今西さんの語り部聞きたいですと伝えれば、でそれが叶うってことです ね。はい、ありがとうございます。
この土地の方にね語っていただくっていうのはものすごく大事やから、はい、語り部っていうのは小今さん後継者おられますか？
残念ながらね今大急ぎ探しとるんですわ。
これは要請していただかんと繋がらしませんもんね。
そうですね、もう私もね先ほど言いましたけどもう70歳になりましたんでね、 あとどこの若い子を何人か来ていただいて、これを安定に、ね、なりますようにできるだけ頑張りたいと思うんですけども、まあ、なるべく早いとこ後継者を作りたいと私も祈っているところでございます。
そうですね、やっぱり本で読むとか写真で見るだけ違ってやっぱり土地の空気を吸いながら土地の頃のお話なんか聞かせていただくというのは最高ですもんね。
そうですね、
今井さんどうぞこれからもお元気でますます頑張っていただきますよ。まだ74言うたらこれは若いですから、
はい、はい、
一つどうぞよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします、
は
い、
今西義民さんでした。ありがとうございました、はい。
十津川へ行こう、十津川へ行こう、十津川へ行こう、レッツゴー十津川村。
十津川村からお送りしてます、岡本明夫の奈良奥の奥、ゲストをお迎えするのも最後になりました。佐渡村長、自慢の村民をご紹介ください。
はい、我が役場の産業課長馬場でございます。
はい、馬場健一さんです。
馬場です、よろしくお願いします。
お願いします。馬場さん、十津川村としてですね今現在進められている取り組みをですねいくつかご紹介いただきたいんですが。
はい、十津川村では林業を、まあ、林業リストンであったという形でですね、この林業を復活させるために、まあ、林業の6次産業化という形で今取り組みを進めさせてもらっています。
はい、
林業が盛んであった、まあ、30年40年前ですと、まあ、一次産業という部分で木を切って売るという部分だけだったんですけども、はい、やっぱり木材の価格が低下したということによりまして、まあ、山林所有者の意識も薄れていったというところがありますので、うん、その部分にもう一度目を向けていただくという形に山の価値を上げていくという形で、まあ、二次の部分、加工する部分ですね、製材して加工する2次にも取り組ん で最後消費者に届けるという3次までを一貫してやるという形で1次2次3次を、全て合わせて、村で、完結していくという6次産業化というのを今現在進めております。
なるほど、ありがとうございます。今日はですよ本当にですね皆様、村民の皆さんから夢の話をたくさんお聞かせていただきました。それで佐渡村長、最後にですねまあ、メッセージという意味も込めまして、その十津川村 の、まあ、この未来に向けてのメッセージをですね一言いただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、うちの十津川村っていうのは、まあ、山によって育てられたし、まあ、その間水害によって大きな気づきを与えてくれた。それは山に対する畏敬の念、はい、あるいは山に対する感謝の念、これを水害で思い起こさせてくれたということでありました。ですから、山を守ること、それは川を染めることにつながるし、あるいはライフラインを守ること、人の命を守ること、
はい、
ひいては地球環境を守ることやないかい。まあ、そういうことを基軸にして林業振興をやっていきたいなと。それと水害でやはり助け合う支え合うという一番基本を我々はまだこの村には息づいておった。これをやはり伝えていかないかん、つなげていかないかんというふうに思っておりますので、ここを、まあ、主眼にやっていくというふうにこう考えております。でこのことがですね、いわゆる十津川がこれから存続していくことだろうし、それからこれがこの心がこの取り組みがやはり日本の精神をつなげていくことにつながるんじゃないかというようなことも思いながら村づくりに勤しんでいきたいというふうに思っております。
まあ、まさにですね、十津川村にまた来ることによって改めて日本の魂にもつながっていくということをですね、感じる、この機会になりました。ということで、改めまして、沢谷村長、そして馬場さん、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
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 それでは最後にですね、岡本先生から十津川村のおすすめを紹介していただけますでしょうか。
それは和蜜や。十津川来たら絶対和蜜。日本蜜蜂の蜜。これ1年に1回しか取らはらへんねんて、
はいはい。
置いた方がコクが出るって村長言うてはって
。
いつも買うて帰んねんけどな。
はいはい、
みんな家内が舐めようねや。ほとんど自分舐めたことない。
あまりにも美味しすぎて。
ところが日本蜜蜂ってそこら中の花から取ってくるさかいな。はいはい、西洋蜜蜂と全然違うねん。
あ、全然味も違うね。
全然違う、ね。これはもう宝物ですわ。
は
あ、はい、
はい、ということですね、はい、時間もないことなんでプレゼント情報いきましょうか。
はい、今回素敵なプレゼントがあります。まず一つ目が上湯川きのこ生産組合よりきのこの詰め合わせ4000円相当を1名様に、そしてこの番組のスポンサーであります浅沼組からは来年のカレンダー10名様に。このカレンダーはなんと保山さんが写真を提供されて岡本先生がこのために大事を書いている、こんな素敵なカレンダーなんです。ぜひ応募ください。
はい、ということで皆さんですね、リクエストメッセージぜひまたお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。この番組は誇れる歴史がある、作りたい未来がある浅沼組の提供でお送りしました。最後は僕の曲で花鳥風月でお別れします。また来月お会いしましょう。